ではコリント人への手紙、コリント人への手紙の第1の11章を開いてください。コリントの第1の11章を開いてください。聖書の通読の学びが10章までね、前回来ましたが、午後にね11章を一節ずつ見ていきます。そして、今朝は31節に注目します。31節に注目します。しかしもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありませんですね。もし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません。この11章においてパウロがコリントの教会で起こっている問題を取り上げましたが、主の晩餐、聖餐式をですね、その意味していることをきちんとわきまえないで、食べている問題を取り上げています。主の体を表しているパン、主の流された血を表しているブドウ酒ですが、それをわきまえないで食べていたわけなんです。で、見える形で、目に見える形で主の裁きが起こったんですね。何かって言ったら、弱い人とか病の人とか死んだ者たちもかなりいたということなんですけれども、なぜかと言ったら、罪を許し霊と肉の癒しを約束しているこの主がおられる晩餐にわきまえないで食べていたので、裁きが来たんだということなんですが、そこで、しかしもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありませんとこう言ってるんです。で、このね、わきまえるという言葉、とてもいい言葉ですね。吟味って言ってもいいかもしれませんけれども、ギリシャ語にはですね、この裁くっていうですね、クリノっていうギリシャ語があるんですが、それをですね、いろいろこうくっつけたりなんかして、これは確かディアクリノかな。ちょっと間違ったらごめんなさい。よく調べた上で、客観的な判断をするという意味なんですね。吟味っていう言葉がわかりやすいと思います。けれども英語だと自分を裁くなら裁かれることはありませんとも訳してます。これも正しいんですけれどね、でも客観的に判断するならっていう意味合いですね。この裁くというと、どうしても罪に定める罰を与えるっていう方の裁くですね、そのように捉えてしまうかもしれませんけど、そうではないんですね。イエス・キリストのうちにあるものは罪に定められることは決してありませんと、このようにキリストにあるものには約束されていますから、この自分を裁くならっていう時に、なんか自分の罪を責め立てるとかですね、そういう意味ではないんですね。ありていに自分を見ていく、正直に自分を見るって言ったらいいでしょうかですね。で、そうすることによって初めて主の前にありのままの自分を持っていくことが可能になります。そして主の豊かな恵みと憐れみに預かることができるというのが、ここでの内容になっていきます。自分をありていに見ていく、わきまえるっていうのがね、これがね、難しいことなんですよ。ギリシャの哲学者ソクラテスが、汝自身を知れっていうね、有名な言葉あるじゃないですか。自分を知りなさいという、無知の知とかね、なんか昔習いませんでした、学校で。ね。でね、これ大事だと彼は言ったんですが、自分で実は自分を知ることって一番分かる。だから他人のことってよく分かんないけど、自分のこと分かってると思ってるじゃないですか。でも非常に難しいということですね。で、自分のことを偽って見ていることが多いんですね。ローマ書の12章の3節で、パウロがこう言いましたが、言いました。私は自分に与えられていた恵みによってあなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいと。思うべき限度を超えて思い上がっているという、 と私たちはどうしても自分が思い上がっていってしまうんですね。でここで思い上がるっていうのは必ずしもなんかうぬぼれるとかですね、こう傲慢になるっていうだけではないんですね。次に出てくるこのローマの12章の続きは各地に賜物を神が与えてくださっているということですから、神の恵みによって立たせられている自分を過小評価するっていうか、こう私は何もできませんとかっていうのもある意味で思い上がりなんですよね、うん、自分を神の恵みによって見ていくことって本当に難しいんですね。なぜかと言ったら私たちの心に、アダムから受け継いだ罪があるからで、自分を知ることさえもできなくなっているほど、堕落してしまっているわけなんです。でこういう現実があるんですね。エレミアが言いました17章の9節で、人の心は何よりもねじ曲がっている、それは癒しがたい、誰がそれを知り尽くすことができるだろうかと。ということで、私たちは自分の心が本当知り尽くすことができないほど癒しがたくなっている、ねじ曲がっているっていうことを言っているわけなんですね。で本当にこれは聖書を見るといろんな人物を通して、見えてきますが、例えば、このベンハダドというアラムっていうのは今のシリアですね、王様に仕えていたハザエルっていう人がですね、このエリシャの前、ベンハダドが病気だったので、治してもらえるかどうかってエリシャに、預言者エリシャに聞きに行ったんですね。そしたらね、エリシャがもうじーっとこのハザエルを見てるんですよ。そして本当にその人はすごいおとなしい人だったんですよね。もう恥ずかしくなっちゃってじっと見られたもんだから。けれども泣き出し、エリシャがねすごい嘆き始めたんですね。お前がね、本当に、このお、王様になってですね、そしてこの妊婦をや、八つ裂きにするとかですね、こう非常に残酷な形でこのイスラエルの民を殺していくっていうことをこう見たわけなんです。そしたらそんな恐れ多いことをね、恐ろしいことを私ができないってこう言ったんですが、戻ったらすぐにその病の電波だとね、癒されるってね、こう告げられた後に、だけども彼死んじゃったんですよ。なぜかそしたらハザエルが殺したから、こうなんか確か濡れたあれかな、布かな、忘れましたけども。そして彼は王様になって、でやはり残虐な形でイスラエルを殺していく王になっていったんですね。で分からないんですよ、その自分は非常におとなしい人で、この穏やかに見える人であるその彼がですね、自分でも分からないほどそういうことを行っていったというほど、このエレミアが言ったように人の心は何よりもねじ曲がっていて、それは癒しがたい、誰がそれを知り尽くすことができようかと、こう言うんですね。世間の問題としては依存症の問題についてよく言われるのが、この依存症であることを気づかない、いや認めないというところに依存症の大きな特徴があって、でそれで治せないっていうふうに、これ厚労省のねサイトを私も確認してみたらこう書いてありました。ほとんどの場合依存症の当事者は自分が依存症だと気づくことはできません。そのため明らかに問題がある状態であってもやめようとすればやめられる、ある人に比べたら大丈夫という発言をし、その問題に向き合えないケースが多いとされています。これ医学的な話なんですよ。これ例えなんですね。今別に霊的な話をしてるんですけれども、例えとして分かりやすいので、私は大丈夫だと思ってしまうわけなんです。自分がわきまえ知ることができていないということなんです。でこの今ね、私がこうやってね説教しているときに、なんていうのかな、こう霊的な話なんですね。このね心理的な話じゃないんですよ。何言ってるかって言ったら、自分を痛めつけてるね、この本当に自分はいけない人間だって痛めつけなきゃいけないのかって思ってですね、一生懸命頑張ったとしてもですね、いや実は痛めつけてもどうしようもないほど自分は堕落しているっていうことに気づかなければいけないって言ったらいいかな。そういう自分を痛めつけるという話は全然ないんですね。もっともっと深い部分で自分のことが分かっていないっていう問題の話をしています。でこれが分からないと上からの助けを求めていかないんですよ。自分で自分を痛めつけようとしちゃうんですよ。 上からの助けを求めることによって初めて、だからさっきの例えですよ、依存症の場合は誰かのヘルプを、この頼もうとしない限り、しようとするということを自分が気づかない限りダメだと、同じように霊的には神からの助けをですね、得ようという思いが出てこないわけなんですね。神は自分のありのままの姿を知っておられるんです。主が、だから私たちの救いは私の心のありのままの姿を示してくださいって祈ることなわけですよ。で、主が示されることによって初めて自分がそのどういう姿なのかをわきまえ知ることができて、先ほど読んだ139編の詩編の最後のところの祈りがそれにあたります。23節で、神よ、私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思い煩いを知ってくださいと、このように言って、次に24節で、私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。この傷のある道なんです。で、この傷という言葉は聖書では、あの、なんていうのかな、罪によって起こった傷という意味合いがあるわけですね。これ肉体にもあの重ね合わせられてるんですけど、それ以上に霊の方、魂の方ですね、私たちが傷を負っている、まあ、手負いになっているって言ったらいいですか、あのもう倒れているっていうか、それが罪によって起こっている、で、それを気づかせてくださいというですね、祈りをダビデが捧げているわけなんです。このことによって神に人はより頼むことができるようになります。そして神は次になされるのは恵みの中に導き入れられるんですよ。なので、そこまで分かるまで神が私たちを試されるということなんです。前回の学びの続きになるんですが、試練ですね、この荒野の旅において、主がこのような取り計らいを行ってました。申命記の8章の2節で、あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全ての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであったということですね。あのペテロに対するイエス様の言葉がまさにこれを表していて、イエス様が食事の、この最後の食事ですね、この、最後の晩餐ですが、あなた方はみんなつまずきますとこう言ったんです。で、ペテロがたとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言ったんですが、イエス様は誠にあなたに言います、まさに今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと。で、そしてペテロはたとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなとは決して申しませんと。まあ、霊は燃えているけど肉は弱いっていうことですよね。本当に彼は本気でそう思ったんですよ。死ぬまでイエス様に従いますと思ったんですが、もうこのように言った舌の根が乾かぬうちに、こんな人は知らないと三度、まあ、言うということ、これをお許しになったんですね、イエス様は。そのペテロの心がこのような、状態なんだということを知ることができるように。本当辛いですよね、これ、自分のことを知るって、ね、でもお許しになったんです。だからこそペテロは恵みによって他の兄弟をですね、この立て上げていく教会のリーダーになることができたわけじゃないですか。で、主は終わりの日に教会を裁かれるんですが、この明るみに出すということですね、この教会にあるものを明るみに出す。で、それが分かるのが黙示録の7つの教会で、2章と3章に書いてますね、黙示録の。で、一つ一つの教会に私はあなたを知っているっていう言葉が書いてある。あとはあなたの技を知っているってこうおっしゃってるんですね。で、まあ、これ褒める言葉もあるし、その叱責する言葉もあるんですが、イエス様の目がですね、 燃える炎のようになってるんですよ。でこの燃える炎のような目で教会にあるものを見ておられて、で最後の7つ目の教会ラオディキアですね。で自分自身が思っていることとイエス様が見ることがものすごくかけ離れているのを、認めることができます。3章の17節ですが、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。こういうことです。これほど違いがあります。なぜかと言ったら、神の知識は及びもつかないほど大きいって言ったらいいかな。もう全然違うわけなんです。先ほど読んだ詩編の139編の 最初にいいですか、もう一度お読みしますね。1節から6節までお読みしますが、主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも、さっき皆さん座って立ちましたよね、座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。皆さんが思っている全ての思いの心のひだにあることも全部読み取られて、あなたは歩くのも伏すのも見守り、私の道の全てを知り抜いておられます、とこのようにね言ってるんですね。で私なんかよくまあ、これね世の中の世間の話ですけども、プライバシーの問題とかって言ってですね、でスマホでももう全部見られてるとかですね、このプライバシーの情報とかなんだかって言って、恐ろしい時代になったじゃないですかですね。この、一度取られたものがもう Google からね、この検索から取り除こうと思っても本当に大変な至難の業になってるですね。でプライバシー守るなとかなんだかって言ってるけど、なんか私ちょっと申し訳ないんだけど、そういう真剣にみんながそういう話をしてる時に笑っちゃうんですね。今の話、いや一番監視されてるのは神様で、もうプライバシーなんてないんだけれどもとかやってですね、ここの箇所思い出すんですよ。でそして続けてみると、言葉が私の舌に上る前に、なんとしよう、あなたはその全てを知っておられます。もうね、監視カメラどころじゃない、スマホの SNS のこの技術どころじゃないんですよ。心を完全に読み取っておられて、次に出てくる、下に出てくる言葉っていうのも全部知っておられて、で次に5節で、あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。つまりもう全てもうなんか 水の中に沈んでですね、もう水に取り囲まれているように、全部主の臨在の中に取り囲まれていて、そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきませんと、こうやってダビデはね圧倒されています。でなんとこの知識というのは、16節に飛びますと、あなたの書物に全てが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに、私たちがおぎゃーと生まれる、いやその前にですね、胎児の時に、人生の最後までの今言った膨大な知識ですね、ビッグデータなんてもう無理っていうぐらいの知識をですね、なんて言ったらいいの、スーパーコンピューターかね、それでも計算できないような知識をですね、胎児にいる時から、胎児の時から全て持っておられるというんですね。これは私たちが自分のことをわきまえるためには、そのわきまえ知るためにも、知るためにも神の助けが必要だということがよくわかると思います。でこれが分かって、福音というのはとってもシンプルなんですね。自分のありのままの姿を神の前に持ってって、そのままで持ってって、神が清めてくださり、許してくださり、恵みを施そうとしておられるんですね。これを恵みの福音と言います。私たちは普通の生活だと、みんなの前ではきちんとしなければいけないっていうのは、まあ、もちろんそうですよね。敬っていくわけですから、ね、今日だと俺スーツ着ちゃってるしさ、まあ皆さんもそうでしょ。そして全ていろんなことで挨拶をしたりとか、何らかでやっぱりよく見せていこうと努力するわけですよね。それに慣れているので、 ありのままの姿っていうのは非常に難しいです。相当信頼できている人で、まあちょこっと話すかなっていう程度じゃないですか。けれどももっともっと深いレベルで、私たちはどうしてもこのシンプルなこと、ありのままの姿で自分を神に持っていくことが、これが難しい、これが難しい。すごいシンプルで子供みたいなその一歩なんですよ。信じれば救われるっていうのね。だけどそのイエス様のところに行く、これがなかなか自分のことをわきまえ知ることができてないので、できないという問題があるわけなんです。でダビデがこの隠してしまうというこの葛藤を通った箇所が詩編にあるんですね。それが32編なんですが、隠すことがしないで、言い表したことによってね、幸いを得たっていうところから始まるんですよ。幸いのことよ、その背きを許され罪を負われた人は。幸いのことよ、主が咎をお認めにならず、その霊に欺きがない人は。私が黙っていた時、私の骨は疲れ切り、私は一日中うめきました。昼も夜も見てが私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。セラ。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。隠している間は日照りの時のように骨が乾ききったっていう、これね、分かりやすい表現ですよね。私たちがこの自分のうちにあるものを隠している間というのはね、どれだけ魂が乾いてしまうかということを、骨の髄から夏の日照りのように、ちなみに、ね、夏の日照りっていうと日本ではですね、汗だらだら思い出すじゃないですか。でも違うんですね。乾ききったって書いてますよ、ここで。イスラエルに行って、私たち妻と一緒に8月のイスラエルだっけね、7月だっけ、あれ8月だっけ、8月のイスラエルを経験しましたが、ついこの前も言ったね、なんかね、エジプトの方ね、あの時期ですよ、あのエジプトでもね、8月暑いで風吹くでしょ。そう、エイラットってイスラエルの一番下の紅海のに面しているところ行ったんですけどね、風吹くんですよ。やめてくれ、吹かないでくれ。普通風って涼しいじゃん。もっと熱、いわゆる熱風なんですね。あのヨナがさ、東風吹いて唐ごまが借りた時にもう死にたいって言った、ああいう感じ。だからここで言ってるその乾ききるっていうのは、その汗も出ないあの乾燥した日照りです。で、罪を犯して隠してる間はそうなんだけど、それを許していただく、言い表してね、イエス様の鞭打たれた、この打たれたら、あの岩から水が流れたと同じように、この罪を清めてくれる御霊の水が流れていって、私たちが救いの喜びでまたカーッとなってですね、本当に喜びに満たされて、この幼子のような、あの何て言うか、この、 あの単純さっていうか、この平安の中に満たされてですね、そして神を褒めたたえることができるわけですね。で、その中にあって初めて命ある交わりを持つことができるわけです。第一ヨハネがその目的のために書かれています。ヨハネですね、ヨハネの第一の手紙1章の4節で、これらのことを書き起こるのは私たちの喜びが満ち溢れるためですと。で、それに続いてヨハネが言っているのは、神は光で、光の中を歩んでいるならば神と交わりを持つことができるけれども、罪の中にいたら、暗闇の中にいたら、それは偽ってるよって言って、で8節に、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私のうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいますとですね。自分をわきまえてないと、そこに偽りがあって真理がないんですが、罪を告白し真理に立つならば、罪を許してくださる神が不義から私たちを清めて交わりを回復するから、喜びに満ち溢れるわけですよ。で、本文に戻りますと、この11章の31節ですね。自分をわきまえるんだったら裁かれることはないと、こう書いてあります。 で、私たち人間の傾向は自分自身を欺くのみならず、神を偽り者としていくっていうね、意味わかります？神が裁かれるって言ってるの、裁くって言ってるにもかかわらず、いやいや神裁かないよねって、神を侮っていくという問題もあるんです。ペテロがこの問題について、あの第2の手紙で話してるんですね。3章の3節と4節で、まず第一に心得ておきなさい、終わりの日にあざける者たちが現れてあざけり、自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか、父たちが眠りについた後も全てが創造の始めからのままではないか。で、神裁くって言ったけど裁いてねえじゃん、ね、もうずっとね、この天と地が創造されてから何も変わってないじゃん、裁く何言ってんので、彼らは忘れている。ノアの洪水、もうすでに今も見ている私たちの秩序は裁きの後の秩序なんですね。この春夏秋冬のね、で日が必ず出てきてまた沈んでいくっていう。でペテロはこう言ってます。しかし今ある天と地は同じ御言葉によって火で裁かれる、焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの日まで保たれているのですと。この火による裁きがあり、不敬虔な者を裁く日まで取っておかれているんだとこう言ってるんですね。でも今なんで裁かれてないように見えるのか、裁かれてないのかって言って続きに9節で、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。素晴らしいですね。神様は忍耐してくださっています。忍耐しておられるんです。で、悔い改めることができるように、その取っといているんですね。で、その忍耐をですね、この見てですね、何も起こってないじゃないですか。自分が悪いことをしていて何も起こってないから、あ、なんだ神は見てないやと、こういうふうに思い込む罪があるんですね。またその忍耐を、神は知らないんだ私のやってることと、知ることはできないと欺く。でもっとひどいのは、あ、神はこれやっていいって言ってるんだって思い込む。裁き、何も自分が行ってても裁きが起こらないから。あるいは神は裁きたいけど裁くことができない、能力がないとかね、まあ、こうやってつぶやくというか、神さえも神を偽り者としていくっていうか、そこまでやってしまうわけですね。でも絶対にその日は来ます。パウロがアテネの人にこう言いました。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めて、お立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせて、その確証を全ての人にお与えになったのですということで、イエス様が蘇ったということは、もう全ての人に悔い改めを呼びかけているんだ神様は、とこう言ってんですね。ということで、自分が知っている自分に立つのではなく、神に知られている自分にいるということが大事になります。そうすると裁かれませんとですね、豊かな恵みが与えられるわけです。で、ここでサタンが猛攻撃する領域、霊の戦いを紹介します。霊の戦いは何かって言ったらですね、自分が正直に言うということ、言ったら普通は考えられるのは、なんだお前そんなひどいことしたのかと怒られるということです。神と人間との違いは、神はもうすでに全てを知っているんです。全てを知った上でキリストにあって私たちを許すようにもう待っておられるんです。これほど恵み深い方、許しに富んだ方はいらっしゃらないんだけど、サタンはお前が神のところに行ったら神はお前を罰するよと、 そういうことを知った神はお前を罰するよと。こうやって恵み深さを疑わせる、これがねサタンの武器の一番大きなものですね。兄弟たちの告発者って書いてます、聖書には。イエス様は私たちの弁護者です、取りなしてくださります。しかしサタンは告発していきます。エゼカリア書にヨシュアという大祭司を、汚れた服を着ているんですけれども、それを咎めているのはサタンなんですね。しかし主の使いイエス様ご自身が来られて、お前を戒めるってですね、主にあって神に選ばれてるんだと、彼はと、と言って、彼は祭司の服をですね、綺麗な服ですが、清い服をですね、この着替えさせていただくんですね。でこれが神がなされることで、イエス様が取りなしてしておられることであって、私たちは大胆になる勇気を持つ、そして神の恵みの中に自分の身を投じる必要がある。でその中にいると私たちは安心することができます。裁きの日があっても自分は守られているということは十分あるんです。で、ここで守られているという確信と、感情の中で自分を疑ったりとか責めるっていうのはね、これね、同居できるっていうことを覚えておいてください。今から読みますね。第一ヨハネの3章の19節から21節。そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。愛する者たち、自分の心が責められないなら、私たちは神の御前に確信を持つことができます。なんかちょっと よくわからない言葉かもしれませんけれども、これね、私たちが神の前に勇気を持って出た後で、神がその裁きがあると言っても、神は私を受け入れてくださってるからという安らかでいられる。けれども日頃の生活の中で、または過去のことが、まあ、トラウマっていうか、この傷跡があるじゃないですか。でそれでね、自分の心が責めたりとか疑ったり、またはあとは自分が完璧に生きられてるわけじゃないですから、落ち度があるわけでしょ。でそういうことがあっても、いやそういう話じゃないんだと、神様は恵みによって私を救ってくださったんだからですね。で、この霊の中においては確信を持っていることができるって言うんですね。もちろんこの心に責めがない方がいいわけですよ。でもあったとしても私たちは安心していられるっていうのがこの言葉なんですよ。ですね。これ新しくクリスチャンになった人に特に私ね、強調して教えます。なぜかというと、感情で起こっていることと霊で起こっていることっていうのが区別ができないので、例えば今日は落ち込んじゃったなっていうとさ、ああ私また救い失っちゃったのかな、地獄行きなのかな、またイエス様に祈んなきゃいけないのかなって思っちゃうじゃないですか。なかったですか？それないかな。であと過去にあったこの何て言うかな、こう問題がさ、まだクリスチャンになった後もこう続いてるとね、なんか何も変わってない、救われないとかってなっちゃう。いやそうじゃないよと。だから僕よくそれで僕はクリスチャンになってしばらくしてから分かったのは、ずうずしくなんなきゃダメなんだって。ずうずしい、何回も話したことありますけど、僕クリスチャンになる前に大学に入る入学のあれのプレッシャーで、もうそれがあまりにもなんかこうショックで、大学入って卒業して仕事もやって、とっくの昔に大学なんか終わってるのに、それでも大学入試に受からないっていうところで終わってしまう夢を生々しく見てたんですね。で僕はずうずしくなりました。それで起きるでしょ、あまりにもリアルだから、もうなんかその正気に戻って、俺はもうとっくの昔に卒業したんだっていうのを思い出さないとリアルすぎちゃって。だけれどもその時に、それでも僕は愛されてるって言いました。それでも僕は神に愛されてる、起きた時に言ったんですね。でそれを繰り返したらもうほとんど見ないですけどね。で今はもうなんかそういうの例え見たとしても、とかって夢の中でね、また見てるわっていう感じでね、嘲笑うことができるんですけども、でそういうことなんです。自分をわきまえるならば裁かれませんなんですね。裁かれない。主に知っていただく祈りを始めていきましょう。自分に傷ついた道がないか、そして常しえの道に導いてくださるようにという、ダビデの祈りをね、私たちに、この私たちが、していくことができるように祈っていきましょう。そして、ね、御言葉は完全です、正しいです。だから私たちが御言葉を通してね、聖霊によって示されていく自分を 見ていくことができるようにね、知っていきましょうですね。そして真実な交わりの中に入っていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなた様がこのようにして、シンプルな福音を、私のところに来なさい、そうすれば生ける水を飲ませると、このシンプルな福音を教えてくださったことを感謝します。しかし今、私のところに来なさいというところがなかなかできないです。主よ、サマリアの女もなんかああだこうだ言って、最後の最後で分かりましたけれども、ああだこうだ言ってしまっていました。私たちも同じようにしてしまいますが、本当に主よ、私たちに心の内を示してくださって、その中で私たちがあなたと深い交わりをすることができますように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲賛美しましょう。お立ちください。